宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。お相手は、
先日ついにキリスト教のフェスティバルでありますイノフェスに行ってきました、ナセルです。
ついに愛するカエルが死んでしまいました、タクちゃんです。
あれ今日は
3人目がいませんね。
そうですね、
まあ、実は同じ空気は吸ってるんですけどね、
あのノブさんはですね、この度プロデューサーに昇格されまして
、ただ今日はもう一人ゲストがいますので、それは後ほどのお楽しみということにしたいと思います。
そうですね、
はい、じゃあ今日はやっぱり同じく3人で進めていきたいと思います。誰だ3人って、もう一人ね、
は
い、
まあ、そこは引っ張っときましょうか、はい、後のお楽しみで、
はい、その前にですね、皆さんに、ゆるキャラを募集しておりましたが、実はこの締め切りが9月いっぱいまでとなってきました。ぜひ皆さん頑張って送っていただきたいなと思うんですけれども、
もうすでにね、何通か送っていただいて、なかなか面白いのがありますよね。
なかなかいいですね。なんかうちもちょっと家族に送れ送れって言ってみようかなと思ってるんですけど、皆さんぜひたくさんの中から選びたいと思いますので、どんなキャラでも全く構いませんので、それからちっちゃい子でもね、かける絵、それをこちらでなんとか加工しますので、あるいは送るのにめんどくさいという方はですね、絵を描いていただいたやつを写メかなんかでパチッと撮ったやつをさっと送るだけで届きますので、ぜひ送っていただきたいと思います。
というか今送っていただいているのは全部写メで届いてるやつです
ね。あ、そうですよね。なんかキャラクターの名前がないやつとかもありましたかね。
うん、なかなかいいけど名前がないみたいな。
そうですね、ぜひでもキャラクター設定からいろいろと楽しみながらですね、うん、送っていただきたいな、そんな風に思っております。
ぜひともね、なんかこれはっていう、今来てるやつもピカにかけてるのが多かったりします。
ピカね、
言っちゃったな。
じゃあ捨てにかけてもいいわけだ。
捨てにかけてもいいかな。
ゴミ捨てとか、
どんなキャラクターになるかある意味で見てみたいですけど、ゴミ捨てのゆるキャラ。
ああ、捨て、あとは何捨て？
捨てステージ。
捨てゴマ？
捨てゴマ。
あれなんか悪い方
悪いように。あんまりゆるくない。
ゆるくなくてなんかちょっとどぎつい感じの
どぎつくなってくる
キャラクターになってきましたけれども。
あくまでもゆるキャラで、愛されるゆるキャラで。
そうですね。しかもこのゆるキャラが暴走してくれるとね。ピカステが後からついていくという形もあるかなと思いますけども ね、
あのタクちゃん発案のピーマン、
あ、そんなのありましたね。あれ思いつきでなんか言っちゃいましたけどね、ピーマンね、それはでもなしっていうことになったんでしたっけねはい、ということで、本当にもう少しあと5日でしょうかね、あと5日6日、なんとか皆さんぜひ送っていただきたいなと思っております。
採用された方には豪華賞品があ
るの？
ないですけど皆さんに愛されながら、
そうですね、でも自分のキャラクターがこう一人歩きし始めるって結構いいんじゃないかなと思うんですけどもね、
もうそれをぜひ体感していただきたい。
はい、ということで、それでは次のコーナー、お楽しみのゲストが登場です。
誰かな。
はい、それではお待たせしました、今日はこの番組初のゲストと言いましょうか、新メンバーなのかな。それでは自己紹介をお願いします。
はじめまして、カズくんと申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ニックネームしか言ってないですあの僕らも1回目は一応本名言ったんですけど。
あ、そうなんですか。
あとは何者か全くわからないということで、ね、もう一発言ってみましょうか。
もう皆さん、あのニックネームしか聞いてなかったのであ
、僕らは、ね、
言わなくてよかったのかなと思って、高山和明と申しまして、通称カズくんと呼んでもらえたらと思います。
カズくんようこそ。
さあ、そんなカズくん、実は何者かと言いますと、
はい、浄土真宗、本願寺派の、お寺の住職をしております。
お、
ということでついに仏教がレギュラー、ね、なのか準レギュラーなのか、
なんて言ったらいい、お坊さんって言ったらいいんですか、僧侶って言ったらいいんですか。
あ、お坊さんの方が私的には好きかな。
じゃあお坊さんのカズくん
、はい、
あ、それちょっとつなげないといいかもしれないけどねはい、カズくんということで、今日は新しい メンバー、新メンバーになってほしいなと思っているんですけれども、今日はお坊さんのカズくんに来ていただいてます。もうちょっとじゃあご自身のこと語ってもらっていいですか。
わかりました。私は相模原には、ちょうど4年前に、出てまいりまして、お寺を新しく、作りまして。
おお、あ、古くからあるお寺を継ぐとかじゃなくて。
そうですね、
自分で新しくお寺を作った。
そうですね、相模原にはお寺が、浄土真宗のお寺が少ないということで、本山の、取り組みの一環として、小さくてもいいのでお寺を新しくどんどん作っていこうという取り組みがありまして、それで、私も、相模原に、出てきたいということでやってまいりました。
出てきたっていうことはどこかから出てきたんですよね。
そうですね、
どこからいらっしゃったんですか。
広島から出てきました。
広島からっていうのは、広島が浄土真宗が多いとか、はい、そういうことなんですかね。
多いです、広島は。私は私の地域は浄土真宗のお寺がたくさんありまして、もう近所の方もみんな浄土真宗の御門徒さんというような地域なので、私としては広島はもう浄土真宗しかいないんじゃないかというぐらいの。
言っちゃいましたね。
はい、それぐらい多い地域だったんですけど。
でもそれで新しくこうお寺を相模原で開いたということは、やっぱり相模原は少ないんですかね。
少ないです。
それは関東っていうことですか。
そうですね、関東自体が少ないんですけど、相模原には私が出てくる前には浄土真宗は私の母は、一家寺しかないという状況でしたので、とても少ないところです。
とても少ないところに、じゃあ飛び込んできて、
そうですね、
お寺を、はい、開いたというか作ったというか、はい、始めたというか、
はい、
なんて言ったらいいのか分かんないんですけど
、はい、私もなんて言ったらいいのか分かんないんですけど、ね、あまり前例がないことなので。
やっぱりそうなんですか。
やっぱりお寺って、皆さんどう思ってらっしゃるのか分からないんですけど、昔からあるっていうイメージがあると思うんですね、それがこうポンとこう新しくこう看板を掲げて始めましたっていうのは、ほとんど聞かないことだと思いますので、私もなんて言おうかな、お寺始めましたって言ったらいいのかお寺建てましたって言ったらいいのか、看板掲げましたって言ったらいいのか、冷
やし中華始めましたみたいな感じになっちゃってますけどね。
なのでなんて言ったらいいのかなと思いながら、今思ってるんですけど。
でも普通、僕ごめんなさいね、お寺っていうと、はい、なんか建物をパッとやっぱイメージしちゃうんですね、はい、でそうするとこう瓦屋根の、はい、古いこうね、はい、木で作られた、いわゆるこう宮造りみたいな、
そうですね、
そんな感じのお寺をイメージするんですけど、はい、そういうのを作ったってことですか。
そういうのをイメージしてうちに来ると多分どこにあるかわからないと思います、はあ、私がここに出てきた時には一軒家の、貸し屋を、2階建ての一軒家を借りまして、そこの家の前に看板を掲げて始めたというのが始まりなので、普通の家です。
その貸し屋ももう不動産屋さんでみたいな。
あ、そうですね、
お家みたいな感じなんですか。はい、
不動産屋さんに一軒一軒回って、浄土真宗のお寺をやりたいんですけど
すいません、浄土真宗のお寺なんかもうありませんとか言って、
不動産屋もびっくりですよね
もう本当びっくりして、ごめんなさい、ちょっとその宗教関係はとか、
やっぱ難しいんですね。
難しかったですね。で、そんな中何軒か回った中に、あ、うちも浄土真宗の門徒なんですっていう方がいらっしゃって、それでいろいろこういう活動なんですっていうことを、お話ししたら、あ、じゃあ私からも大家さんに話してみるよということで、大家さんも理解してもらえて、そこを借りることになったと。
じゃあ一軒の貸し屋を借りて始められた、
はいはい、そうですね。
で今は、
今はようやく土地を取得しまして、
はい、
新しく建物を上に建てた。
じゃあやっぱり瓦屋根のすごいこう宮造りの、
はい、じゃないんです。
じゃない
もうちょっと小さい、普通の家をもう大きくしたような、1階部分がこう30人ぐらいこう椅子席で入れるぐらいのスペースを取った、ような普通の家をちょっと大きくしたような形の 建物を建てました。
それ建ててどのぐらい経つんですか？
ちょうど半年ぐらいですね。
あ、じゃあまだ新品ピカピカ、はい、
そうですね。まあでもこの前ちょっと雨漏りがしてたので、
あらこの間の台風で
みたいですね。
あ、そうですか。じゃあその前までは貸し屋で、はい、何年か4年間
そうですね、約4年ぐらいですね、
ぐらいやってらっしゃって、はい、相模原に 4,5 年前に来られて、はい、4年間貸し屋でやっていよいよ立ったと、
はい、そうです、
そうなんですね、はい、へえ、なんかいろいろ聞くことができました。もうちょっといろいろと聞いていきたいと思いますけれども、新しいメンバーカズくんを加えてこれからピカスで進めていきたいと思います。はい、今日からカズくんが入ってくれたということなんですけども、さらに質問を続けていきたいなと思うんですけど、私仏教といえばこの時期はお彼岸という言葉を知ってるんですけど、あ、そうですね、お彼岸についてちょっと聞いてもいいですか？
あ、わかりました。お彼岸、まあよく世間では今頃が多分お彼岸の時期だっていうことでお墓参りとかよくされてる方が多いかなと思うんですけど、まあ、私は、立場的に浄土真宗なので、仏教いっぱいいろいろある中の浄土真宗としての捉え方として、お話できたらなと思うんですけど、はい、まあ、もともと、まあ、お彼岸って、この、彼氏の彼に、騎士と書いて、彼岸と、かの騎士っていうふうに、まあ、呼んだりもするんですけど、はい、まあ、これ、例え話で、よく、こう、川が流れていて、向こう側の騎士を、かの騎士で、うん、で、こちら側の騎士を、まあ、この騎士というふうに呼んだりするんですけど、まあ、お彼岸っていうのは、向こう側の騎士のこと、まあ、つまり、こう、私たちが、こう、命を終えたとき、向こう側に行く、まあ、俗に言う、あの世っていう、たりするときに表す、まあ、世界のことを、まあ、かの騎士と、お彼岸というふうに呼んでるんですね。うん、で、まあ、よく言われるのが、サンスクリット語で、パーラミターという言葉があるんですけど、うん、まあその言葉がですね、最高の状態っていう意味だそうなんですね。それが今度、中国にこの教えが伝わった時に、到着の塔っていう漢字を書いて、塔、うん、彼岸っていう意味に訳されたそうなんです。
あ、漢字にそこで。
そうですね。
変換されたという。
訳されたそうなんですね。それが今度日本に渡ってきて、まあそのまんま、まあ彼岸というような使われ方をしたそうなんですけど。ですからまあ、その、まあお彼岸っていうのはまあ最高の状態っていうことをまあ表している言葉だそうなんですけど、まあそれはイコール、まあ仏教では、まあ悟りの世界とかいう意味になるんですけど、悟りとかって言っても、あれですかね。
あれですね。
やっぱりあれですかね。もう簡単に言うと仏になるっていうことかなと思いますね。
うん、でもそのお彼岸にお墓参りをするとかっていうのは、はいはい、これは日本式なんですか？
そうですね。日本がこう一番こう大事にしている、まあ、行事というか行いになってるみたいなんですね。中国ではそこまでそのお彼岸だからとかいうことはそこまではないそうなんですけど、うん、まあ日本独自にこうちょっとこう展開されて、うん、こう深めていかれた行事なのかなと思いますね。
お彼岸って春彼岸と秋彼岸ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれってなんか違いとかあるんですか？
私もなんか違うのかなと思って、ちょっと調べてみたんです。うん、で、まあ一応お彼岸っていうのは、まあ、太陽が真東から昇ってきて、真西に沈んでいくっていうのが、ちょうどこう春と秋にあるということで、こう西に沈んでいくその夕日を見ながら、こう、例えば先に亡くなった方をこう思ったりとか、うん、で、その、亡くなっていくとか、私たちを導いてくださるこの仏の働きを、まあ、考えたりとか、そういうきっかけにするんですけど、この、ですね、私が調べた範囲なんですけど、北畠先生という方が、まあ、ちょっとおっしゃってるんですけど、春分の日、春の方は、うん、まあ、自然を称えて、まあ、生物を慈しむ、 ていうのをこう重きを置いてるそうなんですね。でこう今度秋の方、うん、秋の方は先祖を敬ったり亡くなった人々を偲ぶっていうのをこう重きを置いてるっていうのがあるそうなんです、
うん、
だからまあ春と秋でちょっとこう重きを置いてる意味合いがちょっと違うみたいですけど、うんうん、まあ要は亡くなった方をまあ偲ばしてもらいながらっていうのがこう主な意味なのかなと思いますね、
うんうん、何はともあれ墓参りっていうところですね
でもなんかお話聞いてるとカズ君はなんかこれを機に調べてくださった
んですよね一応あの
ミスがあってはいけないので
そうなんです
こうそういうのをこうお寺のなんていうかな檀家さんっていうんですかね、はいとかにお話しされたりするようなことっていうのも
あります。
あるんですか？
あの彼岸絵っていう、まあ、お寺の法要があるんですけど、うんうん、その時はもう皆さんがお寺に集まってでお彼岸ですねと言いながらそういえば阿弥陀様の教えはこうです、うん、こうだったですねっていうふうなそういったことをやったりもしてますので
うん、
まあ、そういうお話をする時にはやっぱりそれなりにこういろいろ知識を入れとかないと
あ調べておいてね。
そうですね。
そうか。ピカステは今までこうラマダンとかね、
はい、
なんかお話を聞いたりして、それから多分これからクリスマスやら何やらあると思うんですけど、他にまあお彼岸以外に私が知る限りでお盆とかあるんですけど、
はいはい、
ちょっとなんか一年の流れとかどんな感じなんですかね。
そうですね。まず4月が花祭りって言いまして、お釈迦様が生まれたのをお祝いする。うん、で、5月が、合丹会って言いまして、
うん、
今度はあの浄土真宗の開祖の親鸞上人っていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方が生まれたのをあのお祝いする日。で、まあ、だいたい7月、8月がお盆ですね。うん、で、秋がお彼岸。で、11月が今度、法恩公って言いまして、今度死んだ亡くなった日とか、まあ、そういった流れで1年いろいろ行事やってます、
その中でもこのお彼岸はやっぱり大きな行事というか、
はい、まあ大事な行事ですけど一番大事なのは法恩公って言いまして親鸞上人が亡くなったその月を、うん、あのお勤めするのが一番大事にしてます。
そうですか。なんか今日はあのお坊さんとしてのお話ばっかり聞いちゃいましたけどもね、これから多分カズ君にはレギュラー、準レギュラー、どっちかな、わかんないけど。
どっちなんですか？もう今回で嫌になったとか、そんなのないですよね。
ね、なんかすごい緊張されてるんですけどね。
あの、だいぶあの、汗で光ってるのは見えるんですけど、ここからは。
次回もいたら、あ、レギュラーになったのかなと思ってもらえたら。
じゃあ次回ぜひいてもらいましょう。
はい。それをまあ願いつつ、どうなんでしょうね、みたいな。プレッシャーもかけときましょう。
でもこれからカズくんのね、こう、個性みたいなのもね、出てくるんじゃないかなと思っています。楽しみにしていてください。はい、第7回目のピカステお送りしてまいりました。今日は素晴らしいゲストといいましょうか、新レギュラーといいましょうか、加えてお送りしてきました。これでいよいよ仏教、イスラム教、キリスト教、世界の三大宗教が揃ったということで、いよいよ本格的な超宗教ですね、宗教を超えて、番組ができていくのかなと楽しみにしています。今日皆さんと一緒にお送りしてきたのは、
次回もいると思います、カズくんでした。
次回いてもらわなきゃ困りますので、ちょっと家まで迎えに行こうかなとも思ってるナセルでした。
そうか、そしたらカズくんにファンレターを送るときっと残ってくれるかな。でも僕も欲しい、タクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ピカステ
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。